京子のジャパニーズビーアンビシャース。皆さんこんばんは。ジャパニーズビーアンビシャースパーソナリティの京子です。この番組はセミナー講師として活動している私京子が、夢やビジョンを持って活動している人たちを応援するための番組です。毎回ゲストさんをお招きし、ゲストさんの夢やビジョン、お仕事を通して聞いてくださっているリスナーの皆様にも勇気やご自身の夢の実現に役立つ情報を得ていただき、夢のスイッチをオンにするコンセプトでお送りしております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、今回は東京スタジオよりお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
皆さん改めましてこんばんは、パーソナリティの京子です。今月8月は東京のスタジオよりお送りさせていただいております。今日はなんかちょっとよく噛んでいるんですけれどもはい、では今月のゲストを紹介させていただきたいと思います。今フリーランスで看護師ケアマネージャーの国家試験対策の講師をされていたり、個別でヘルスカウンセリング、そして空間&グラフィックデザイナー、映画のプロデューサーとしてもご活躍中の竹原直子さんにお越しいただいております。直さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回聞いていただいている、ね、あの皆さんにはですね、直さんってどんな壮絶な、なんかいろんなこう紆余曲折というか、いろんな出会いをして、いろんな言葉といろんな本といろんな人に出会って影響を受けてきたのかっていうのがもうたくさん聞いていただいていて、どんな方かっていうのは分かっているかとは思いますが、少しだけ、まあ、私と奈緒さんとの出会いをご紹介させていただきたいと思います。まあ、あの前回もなんか本からこう脳の違いっていうのを知って、いろんなことをこう気づかれたんだってお話を聞いていただけてたと思うんですけれども、実際私のやっているアクティブブレインというのもですね、脳の使い方を変えていこうっていうような、そんな学びのセミナーなんですが、奈緒さんも今は講師になるためにお勉強もされていて、
そうですね、
で実は、まあ、あの英語も使っていく、まあ、外国人の方々に国家資格の、
はい、
講師をされているっていうこともあって、はい、英単語のコースを受けていただいたのがきっかけで、でもいろいろこうライフヒストリーとか、あの聞いていると、ぜひ直さんのお話を皆さんに聞いていただけたら、なんかこういろんな勇気といろんな、なんかやりがいみたいなのとかをお互いのこう ご自身なりに探していただけるんじゃないかなと思ってですね、ドンピシャだったと私は今回思っておりますで今回は、今度は未来のビジョンですね。
はい、
直さんが、まあ、前回もちらっと、
はい、
こうもう高校生の時から本当になんか、はい、この先っていうのを、うん、ご自身のずっと先に、うん、こう焦点を置かれて、いろいろ見ながら行って、うん、こうここまで生きてこられたんだなっていうのをすごく感じさせてもらったんですけれども、はいはい、直さんの今からのちょっと未来のビジョンについて今日はいろいろ聞かせていただきたいんですけど、
はい、
具体的に、まあ、何年ぐらいまでにどういうふうにしておきたいとかですね、まあ、人によっては2020年っておっしゃる方もいますし、うん、自分が何歳になった時とかっていう人もいますし、うん、10年後とかっていう具体的な年数がある人もいたりするんですけど、奈緒さんどうですか、ご自身の未来ビジョン。
大きく言うと分かりません
特にこう決まった年数、日数っていうか年数はないってことですね。
あの小さいね、あのその時その時の目標はありますよ、
うんうんうんうん、
だけど、まあ、大きく言うと大事なのはその本当にビジョンとそこに向かうベクトルって思っているので、
うんうん、
ここまでにこれが達成できたらおっしゃみたいなのはあんまりよく考えてないかもしれません
なるほど、
はい、
逆に言うと、はい、まあ、どういうこう未来が作り上げられていたら、
はい、
奈緒さんにとって、はい、なんかハッピーな、まあ、いわゆるこう言葉合ってるかどうか分かんないですけど、
はい、
達成というか、はい、成功というか、はい、そういう形になっていくんですかね。
そうですね。なんか、まあ、その、まあ、前回の話の流れでもあるんですけど、うん、まあ、誰かの役に立ちたい、ライフサポーターでありたいっていうのが自分の原点でもあり、ゴールでもあるというか、はい、でそれを何を通してするかっていうのが人それぞれだと思うんですけど、今のところ私はそのツールがね、どうもいくつかいろいろあるので、うん、まあ、それを通して、それをただのツールですよね。講師であるということも、うん、プロデューサーであるということも、うん、全部ツールであって、そのツールを使って誰かが人生っていいなとか、うん、よかったなとか、ほっとするとか、やっぱりそういう何かの希望につながる、うん、あのことをやりたいし、うん、そこを目指していきたいっていうか。
なるほど。
なんかざっくりなんですけど、
どんなものがこう出来上がっていったりとか、こう、うん、どんな例えば世界とか、どんなチームがあったりとか、うん、どんな人たちがいたりとかっていうのが、うん、あのビジョンとして見えますか？
チーム、うん、具体的にそうですね、要はね、最近すごく思うのは、うん、もう全てが人の縁だっていうところのすごく、そこに感謝をしておりまして、だからこれからも、はい、もうね、今なんかね、1ヶ月にね、新しい例が100人ぐらい多分いるんですよ。も
うなかなか普通の人そんなにならないですよね。
もう本当にもう毎日どんだけ名刺交換してんだみたいな、うん、でもすごくそれ一つ一つが、
うん、
に導きを感じるんですね。ですごくそれを大切にして、もちろんこうゴールを明確に目指して、うん、そこに歩んでいくっていう歩み方もあれば、今目の前の起こっていることを忠実に行うことによって開かれていく、または見えていく未来っていうのもあって、まあ、どちらかというと具体的なもので言うと私は後者に近いのかなと思うんですよね。こんなのする予定じゃなかったけどこういう道が開いたということは、私の役割はここにあるんだなとか、あと、ね、何かがきっかけでこういうことをどうしてもやっていただきたいとか、まあ、そういう中で、あ、なるほど、これも想定外だけども、よくよく考えてみるとこれは多くの人に役に立つよねって思ってそれを選ぶとか、
うん、
でそれは本当にケースバイケースだと思うんですけども、うん、そういうこうなんか私の場合はそういう感じで今進んでいるっていう感じですね。だからそれに必要な人が必ずいつも出会わされちゃうんですね、うん、
ああ、なるほど。
なんだこれって思うぐらい、うん、もうなんかね、うん、笑いが止まらない時ありますね。その面白くて、人生ってエキサイティングすぎんじゃんみたいな。
そうですよね、
はい、
もうなんか不自由も感じる時もあったり、なんか悲しいなと思ったりも感じたりもする時もあるのに、
いっぱいですよ。もうちゃぶ台何回返そうかみたいな。あるけど道はそこにあるよねって気づかせてくれる出会いもありますし、それが人であったり、うん、さっき、まあ、言葉であったり、うん、何かの、ね、文の言葉であったり、
うん、
またはアート作品であったり、うん、まあ、いろんなものを通してこう自分の方向性を気づかせてくれたりとか、
うんうん、
それをキャッチできるこうメンタリティでいつもいたいなって思ったりしますね、うんうん、
なんか前回からの流れも全部こう感じてみると、はい、私がなんか奈緒さんに感じさせてもらってるのって気づきと言葉っていうのがすごくたくさん出てくるなって、
はい、あ、なるほど、よく使っておりますか、
はい、思って、
はい、
で、まあ、本当にライフサポーターっていうところがすごいしっくり来られてるんだろうなっていうふうにも感じるので、何かなんかそのあたりで これから未来が作られていくのかなっていう、
ね、うん、もう自分も見えない。本当にいい意味自分をもうなんか信頼してないとこありますね。要はいい意味でその、うんうん、自分で、
うん、
想定、自分はこれだけしかできないかなと思ったら、うん、できちゃったり、
はいはい、
逆に自分はこれはできるだろうと思ったらできなかったり、
あ、
そういうのの連続でね、
うん、
まあ、どっちにしろ自分の思考をで自分をがんじがらめにしないようにしたいなっていうのはありますよね。その延長がこの未来にいろんなものを扉を開いていくのかなみたいな。
なるほど、なるほど、そうですね、まあ、2つのパターンがありますよね、
はい、
本当にこう、
そうです、
こっちに行くぞっていう 強い意志で導かれていく、
はい、
人たちと、はい、なんかあの本当に自分だからできること、それこそ、まあ、前回のお話にもあったんですけど、はい、誰かと比べない、
うんうん、
今できることをやろうみたいなところの中で作られていく未来に沿っていってると、
うん
まあ、元いたところより全然変わっちゃったんだよみたいな。
そうですね、うんまあ、未来言うても、うん、結局今ですからね、
うん、そうです
ね。だから今どうしてるかっていうことが未来につながる、
うん、
でも、
うん、
未来は見えない、うん、目の前にない、うん、でも今何をどう 100% の力でやるかみたいな、
うん
まあ、100% 出せない時もありますけどね。はい、
なんか、どんなことを体感していたいですか、
はい、体感、
うん、体感としてこう、うんうんまあ、何年っていうのも なくて、まあ、もちろん導かれていくように、うん、そこに行くんですけど、うん、おそらくこう本なんていうんですかね、本能的に行ける場所って、
うん、
感覚的に この感覚を味わいたいっていうものがあるところに行くんだと、
うん、あーなるほどね、
感じていて、はい、あのよく、まあ、アクティブでも、はい、ビジョンとか、はい、イメージっていう話をすると思うんですけど、はい、一番なんか、まあ、直結しやすいんですよね、きっと。なんか何年までにこんな風になりたいっていうのは、
そうですね、
なので、あの具体的な例で何月何日ぐらいに、はいはいはい、どんな風な自分に慣れてたらいいだろうかっていうイメージを作るんですけど、
ねうんうん、
結局なんかそれをもとに体感できるものをこう、はい、イメージしやすいから、
うんうんうん、
具体的にあった方がいいっては思うんですけど、
はい、
田さんの中でなんかそういうのはもう出来上がってそうな気がする
す、ね、イメージですね。例えばですね、今私は アクティブブレインの講師養成講座で学んでるとこですけれども、
うんうん、
例えばそれもアクティブ受ける前にビジョンが見えちゃったんですよね、
うん、
もうそれを聞いてやっぱりこう自分の目指すとこに一歩近づいている受講生の顔が見えちゃったんですよ、
うん、
じゃあそれのツールとして私はこれを取って還元すればいいなみたいな、
うんうんうんうん、
でその自分が普段やっている講師業としての自分のメソッドっていうのがあるわけですけど、それと融合したら、
は
い、面白いことになるんじゃないかっていうのが見えちゃったとかね、
うんうんうん、
それに向かってるっていうのはありますよね。あとその例えばそう明確なこの時期っていうのはそれも本当は定めた方がいいんですけど、
うん、
私の場合その体の問題とかね、まあ、言い訳になるかもしれないですけど、
そうですね、
そこにとらわれすぎて自分ができない状況になった時に自分で自分を追い詰めないように、
なるほど、
今必要なことは必ず今できるっていう進み方もちょっとある程度してるところがあって、例えば本当に今日中にやらなきゃいけないことを、
うん
まあ、病状が悪化してできなくなるってねしょっちゅうあってですね、
うん、
もう皆さんにご迷惑かけてるんですけど、
うん、
でもそんな時にしかできない気づけないことがある、うん、また気づきが出てきましたけど、
うん、まだ気づきが出て
きました。そう、なんかそういう進み方をね私はしてるようですね。
そしたらあれですね、また今度会った時には肩書きが増えているかもしれません。
やだもうやだとか言っちゃダメですね。I'm excited 、はい、
そうですね、はい、そっか。なんかまあちょっと近いじゃあ未来もイメージしていただけたらと思うんですけど、
はい、
まあ、ちょうど今2018年も真ん中を越して、
はい、
あともうちょっとになっているので、
はい、
今年1年のこの終わりの時には、
はい、
まあ、今こう思いを持って活動されているようなこともたくさんあると思うんですね、
はい、
でそれがどんな風な形になっていたらいいなとかっていうのがありますか、はい、もしくはもうなってるって見えてるんだよっていうところでもいいと思います。
今年1年、
うん、
まあ、今その映画ね、映画プロデューサーとして映画を、
そうですね、
映画に携わさせていただいて映画が最近できたんですけど、
うんうんうん、
まあ、その映画を今多くの一人でも多くの人にこう見ていただきたいなと思ってそういう活動をしているので、うん、
はい、
それがねちょっと分かんないですけどね、いいそのエッセンスをね、
うん、
皆さんに伝えられたらなっていうのがすごくあって、
はい、
まあ、エッセンスっていうのはその 人の命との向き合い方とか、うん、なんかその映画のも映画を通して小さな映画なんですけどね、うん、47分ぐらいの映画なんですが、うん、まあ、その映画で描かれている人の心っていうものを、うん、その作品を通してなんかみんなにいろんな気づきが与えられて、あ、ちょっとほっこりしてほしいなみたいなとか、うん、なんかそういうのが希望につながればなみたいな、うん、でそれが具体的にね、あの今月までに何人に見てもらうとか、そんな数値計算は私はちょっとできないですけども、はい、それに向かって走ってます、は
い、どういう気づきを、はい、なんか奈緒さんの視点で言うと、はい、映画からどんな視点を皆さんにこう受け取ってもらいたいな、気づきを受け取ってもらいたいなっていうのはありますか？
それ言っちゃうとトークなんかネタバレになっちゃうかなって、あ、そうかみたいな気もするんですけど
こうポイントだけ、
ポイントだけですか。自分で、うん、コントロールできない命との向き合い方も一つありますけど、あとはもう一つその自分の、うん、エゴイスティックな部分と、それを何によってその、うん、そこから脱却して、自分の自分以外の人のため、自分も含めて、
うんうんうん、
何を選択していくかみたいなところを私は考えさせられるんですね、その映画を通して。
あ、はい、なるほど、うん、人生の中での、
はい、
うん、何かのせいにしたりとかするんではなくて、うん、
映画見るたびにね、自分の未熟さが浮き彫りになる感覚を覚えるんですよ。
お、うん、なるほど。
あれ、これ私のための映画じゃねえか思ったりね、うん、はい、
あ、でもそこにどっぷりやっぱり関わっているのがあるっていうのは、
そうです
ね、はい、奈緒さんにとってのメッセージっていうのもすごくあるっていうことですよね、
はい、
しかも旦那様が、
はい、そうです、はい、あの夫がね、うん、あの私の夫増山治って言いますけれども、あの治さんがあの原案各脚本、
うん、
プロダクションデザイン制作総指揮をしておりまして、
うん、
まあ、もともとねアニメの世界で、うん、あのまあ、ジブリで絵を描いていた、うん、あの背景画のプロなんですけれども、うん、もう作品そのものを作ることによって、うん、多くの人に希望を伝えたい、そこのビジョンは一致してるんですね、
うん、
でその中であの脚本を書きまして、まあ、ちょっとそれが賞を取って、でそれを、うん、まあ、私その夫今独立して会社をしてますの で、
うん、
でそこで一緒に、まあ、作って、で映画そのものは今年完成しま、4月に末に完成してっていう感じで、うん、今上映会をいろいろやったりとかやってるとこなんですね。
じゃあなんかあの今までのこう、はい、奈緒さんの人生になかったもののエッセンスとしては、
はい、
なんか私がお伺いしている感覚では、はい、おさむさんの、はい、と一緒にやるライフサポートみたいなのが、
はい、
今後どんどん増えていきそうな、
そんな感じに、ね、本当にな
りそう、
うん、
ですかね、
なりそうな感じですね。でもそもそも何でしょうあ、この人なんだなって気づいた、あの時の私のメンタリティって何かっていうと、私とはこの人を支えるんだだったんですね、最終的に落とし込んだところが、ね、やっぱあのパートナーシップってやっぱこう自分にないものを相手が持って、相手にないものをこちらが持っていて、でその 1+1 が5にも10にもなっていく、それで互いに成長し合わなきゃ意味ないなみたいなところを自分自身はすごく思っていて、でこう成長には痛みが伴うので、痛みいっぱいあるんですよ、夫婦関係の中でもね、あのすれ違いとか言葉のニュアンスがちょっとちゃんと伝わらなかったりとか、でもそういうことを通してこう2人で登っていって、で それぞれのスペシャリティのフィールドは違うんですけど、違うがゆえにこう広がっていくっていう面白さを今体験してましてね、なんで本当はね、まあ、前回私ね離婚しました、離婚ね、過去離婚してますって言いましたけど、今の夫と出会って、まあ、ちょうど結婚3年今4年目なんですけども、ね、新婚早々プロデューサーにならざるを得ない状況なんですね
なるほど、
これまた本当は新婚早々一緒に仕事したくないんですよ、だって、大変な新婚期間を乗り越える方が優先順位高いですから、うん、 それに仕事とか絡むといろいろ問題でなんか夫婦関係がギスギスするとかっていう、うん、そういうリスクもあるわけですよね。
なるほどなるほど。
それも分かりつつせざるを得ないいろんな問題が発生して、うん、でまあちょっともう私にプロデューサーとしてやってくれっていう依頼が来て、うん、最初やーとか言ってたんですけど、はい、まあ、気づいたらやってましてね。でもおかげさまで本当にまたそれを通していろんな出会いがあり、いろんな人に助けていただいて、もうはっきり言って私はなんちゃってですよね。その私自身が映画界の、ね、スペシャリストでもありませんし、ただ本当にだからこそいろんな人の助けが必要で、そして実際に助けていただいて、でこのことを通して夫婦関係もそうなんですけど映画制作に関してもとことん見えてくるのは何でしょうね、己の未熟さばかり出てくるんですよ。
またそこでも気づきということで、
でも本当こんなダメダメな私を、ね、素人あれをいろんな人が支えてくれるんだなっていうのは本当に感謝ですね、はいはい。
じゃあこういろんな導かれて気づきとこう出会いをしながら、はい、みんなのこう生き方を支えていくみたいな未来がやってくるということで、はい、さらにまたそれが広がっていく感じですね、
はい
はい、じゃあ次のコーナーに行きたいと思います。
Living a dream夢の種。
はい、ではなおさん前回に引き続きありがとうメッセージのコーナーなんですが、
はい、
今回はどなたにメッセージを送られますか。
あ、今回じゃあとか言っておさむさんに。
おさむさんに、
はい、
じゃあいつも伝えているかもしれませんけど、
はい、
ではこの番組を通して改めてどうぞ、
はい、自分にとってはベストパートナーだと思ってます。でも近いがゆえに、ね、一緒に仕事したりいろんなことをいっぱい話すがゆえにそれぞれ違う人間なのでやっぱその違いを受け取り合うのって時に難しいんですよね。でそこで互いに、ね、ちょっと感情的になったりすることもいっぱいあるんですよ。でそういうのって結構辛いんですけど、そういうことを通してやっぱり自分また未熟草を気づかせてもらう、こればっかりなんですけども、本当ねどうしようもない人間なんで私自身が、だからまあそういう互いに痛みを伴いながら成長できる相手としてまあ与えてくれた、まあおさむさんにありがとうなんですけど、それを与えてくれた神様にありがとうって感じですかね。
ではなおさん次のコーナーは、前回の放送ではですね、はい、聞いてくださっている皆さんへなおさんからの応援メッセージだったんですけれども、はい、後半のこの放送はですね実はなおさんのために、
はい、
あらという30分になっております。
あら、
で、はい、ぜひここからはちょっと皆さんドキドキする公開コーチングみたいな感じになるんですけれども今から私が、はい、なおさんにイメージ誘導をさせていただくので、さっきお伺いをした未来のビジョンですね、これからまたおさむさんと一緒にこう支え合いながらですねどんどんたくさんの人に出会っていく、そんななおさんの未来からですね今のなおさんにメッセージを送っていただくということで、
はい、
やってみないと何が出てくるか分かんないコーナーなんですけれども、ちょっと楽しんでいただいて、
はい、
やらせていただこうと思います。
お願いします、
はい、じゃあちょっと目を閉じていただいてですね、はい、イメージをしていってください。今からずっと時間を進めていきます。少しずつ歩いていくと周りに景色がだーっと流れていって時が過ぎていくのを感じていってください。時間はいつか分かりません。でも一つずつ一つずつ年月を重ねて、おさむさんと一緒に年を重ねられていっているなおさんがいます。周りにもたくさんの人たちが、やってきてですね、なおさんがライフサポートをされていく、いろんな気づきを得て、ご自身なりの生き方を進めていかれる人たちに囲まれています。そしてなおさんもまた自分がお気づきになられた 未熟な部分、気づきをまた還元して、そして周りの人たちに手渡していける、どんどん手渡していける、そんな未来のご自身になられています。ふっと息を抜いて後ろの方を振り返っていただくと、2018年8月映画のプロデュース、いろんな仕事をしながら駆けずり回っている、大変な時間を過ごしている奈緒さんの姿が見えます。そのご自身に未来のビジョンを先に行かれている奈緒さんからメッセージを送ってあげてください。ではどうぞ。
行ってる道は間違ってないので諦めないでおいで。
いいですね、だから、はい、おいでっていうのが奈緒さんっぽいですね。本当今までと多分、まあ、変わらない、変わらずに、うん、あるべきことをやるべきことをずっと進めていかれて、うん、どんどん行かれるんだと思うんですけれども、はい、おいでっていうところに行ってください、はいはい、じゃあですね、またイベントなどお仕事の告知をお願いしたいと思うんですけれども、はい、先ほど出ていました映画、
はい、
いろいろ上映会がいろんなところで今後開催されるということで、はいはい、ちょっとお知らせをお願いしたいと思います。
はい、まあ、8月後半からで言いますと、まあ、映画神楽鈴の鳴る時というもので、まあまあ、ちょっと大杉凜さんも出てくださっている映画なんですけれどもね、はい、作の一つになりましたが、8月の、18日24日そして9月1日、まあ、これどれも18と24は夜に19時から、はい、9月1日は朝の10時から、どれもJR 中央線の武蔵境駅の前にある、武蔵野スイングホールというところで上映会と、あとトークショーをします。はい、トークショーはまあもちろん私とか制作組織 の夫の増山も出ますけど、いろいろ、ゲストを呼んで、いろんな裏ネタを満載のトークをしたいと思いますので、はい、よろしかったらぜひお越しいただきたいな。あ、入場料は1500円です。あ、はい、子供は1000円。
それは、どちらの方に行くと情報がつかめるでしょうか。
はい、これは神楽鈴の鳴る時の公式サイトの方で見れますので、は
い、分かりました。
神楽鈴の鳴る時の後、Facebook のね、公式ページもありますので、
そうですね、もしご興味ある方は、私も見せさせていただいたんですけど、すごく良かったんです。Facebook ページの方にこちらの映画の情報を貼り付けさせていただきたいと思いますので、
ありがとうございます。
ぜひそちらの方から調べてみてください。そしてあと奈緒さんのですね、前回もちょっと言おうかなって思ってたのにあんまり今日時間なかったですね、
はい、
情報選択力を養おうの、
はいはい、また忘れてた、
はいはいはい、今回ちょっとお話を聞ききれなかったんですけれども、いろんなご自身のこう、ね、体のこうセンサーが敏感な方 で、はい、でそのご自身の経験をもとにセミナーをされるというのが10月の20日土曜日にあるということです。はい、こちらの方の案内は、
はい、はい、これは、まあ、本当にいろんな、ね、健康に関する情報をいろんな視点で、特に細胞レベルの話から、生化学的な話から体験談も入れつつ、まあ、いろいろそういう発信しています。で、今回のテーマは、電磁波、よく仲良く付き合うための、セミナーになってますので、よかったらお越しください。これも公式、はい、私の公式サイトでね、
はい、
情報が出てます。
竹原直子さんで調べていただいてもいけるということですね。
は
い、
あとはサイトはアドレスは
ライフサポーター、
そうです、ライフサポーター.com
.com でよろしくお願いします。はい、では奈緒さん、今回のご出演ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
まだ多分また何ヶ月後かとかに会ったらいろんな話が進んでて、京子さん、はい、こんなことになったよみたいな感じで
多分そうだと思う
んですけども、
見えないんでも、はい、
ぜひまた来ていろんな情報を発信しに来てください。
ありがとうございます。
発信っていうのが 今度の役割になられたというお話もありましたので、はい、今回ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
では今日はゲストに竹原直子さんをお招きしてお届けさせていただきました。来月もまた聞いてください。それではバイバイ。
バイバイ。